さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を価値をエネルギーを私に伝える情報誌広報登米 to me 声の広報令和3年9月号をお届けいたします。皆さんがすでにご存知の NHK 朝の連続ドラマおかえりモネの放送を契機に登米市の魅力を発信、その一つに今月号の表紙となる佐沼小学校4年生の授業風景が掲載されています。体育館での一コマでおかえりモネで紹介されたクデジュ、釘を使わず凸凹のついている木材を組み立てて作った椅子にこわごわ座っている男子生徒、隣の男の子も不安げに、その後ろにいる男子生徒と女子生徒、登米市の魅力を発見するぞと興味津々、大人になったらやっぱり登米最高って素敵な授業でありますように。今月は次の2ページ3ページにかけて詳しくご紹介しております。今月号内容、おかえりモネ、登米市子ども版冊子を配布、東京オリンピックボート競技ポーランドチームが長沼で事前合宿、今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、タウンズトピックス、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、2021ズームアップ登米、ときめき人の順にお届けいたします。
連続テレビ小説おかえりモネ、登米市子ども版冊子を配布、登米市の魅力を発信、朝ドラ契機に冊子を作成。市では登米市の魅力や産業を発信することを目的として、冊子連続テレビ小説おかえりモネ登米市子ども版を作成し、7月には市内の各学校を通して小中高校生に配布しました。冊子は A4 サイズの16ページで構成し、ドラマのヒロインである清原果耶さんが表紙、児童と生徒に向けた清原さんからの手書きメッセージから始まり、おかえりモネの番組情報、気象予報士と登米市の林業の取り組みについて漫画などで紹介し、子どもにも理解しやすい内容で掲載しました。冊子の発行に伴い、7月8日には佐沼小学校でふるさと登米市の魅力を見つけて紹介しようを総合的な学習の時間に実施、同校の4年生110名を対象に市職員が講師を務め、今回作成した冊子と観光パンフレットを活用して市の魅力を子どもたちに講話しました。講話では伊豆沼、内沼、林業、能舞台、豊間能、畜産を中心に市の観光や産業について説明、児童はお米はどれくらい取れるんですか、登米産の仙台牛は何キロくらい取れるんですか、取れたお肉ではどんな料理が作れますか、1年間に何本の木を切っているんですか、など積極的に質問をしていました。市外在住者へ PR 冊子を送付します。市では今回作成した冊子連続テレビ小説おかえりモネ登米市子ども版のほか、同観光版 NHK ウィークリーステラ特別編集版登米市紀行をコロナ禍で帰省できない本市出身者や観光に来られない市外在住者を対象に無料で送付しています。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課観光シティプロモーション係 0220-23-7331。 佐沼小4年梶原美咲さん、いろいろな施設に行ってみたい、総合的な学習の時間で話を聞いて、生まれてから今まで登米市に住んでいても知らないことがいっぱいあるんだと感じました。特に登米市の林業で採れた木の量が宮城県の林業の中でも多いのだということを初めて知って、とても驚きました。 1年生の時に歴史博物館に行ったことはあったけれど、その他にもいろいろな施設があるということも初めて知りました。いつか登米市をもっと知るために行ってみたいと思います。佐沼翔4年、西条斗真くん、登米市の魅力をもっと知りたい。今まで登米市に住んでいると当たり前にあると思っていた長沼フートピア公園などの建物が、登米市に住んでいない人たちにとっては珍しく魅力があると知りました。総合的な学習の時間の話の中では林業についての話が一番印象に残っています。登米市にたくさんある木も一本一本が何十年という長い年月をかけながら成長していると聞いて驚きました。これからもっと登米市の魅力や建物などについて勉強していきたいと思います。写真が6枚、おかえりモネの子供版冊子の清原さんの表紙と、漫画で綴る100年の森を探検しようという1ページ、そして登米市の魅力の講話を熱心に耳を傾けている子どもたちの様子が掲載されています。
東京オリンピックボート競技、ポーランドチームが長沼で事前合宿。東京オリンピックボート競技出場のポーランドチームが7月10日から19日まで長沼ボート場で事前合宿を実施。感染症対策として選手団の移動は長沼ボート場と宿泊施設の往復に限定して実施しました。10日に開かれた歓迎式には選手とスタッフ計35名のポーランドチームと市の関係者ら約20名が出席。熊谷市長は感染対策のため人数は絞りましたが、市民全員で応援させてもらう、素晴らしい合宿となるよう支援したいと挨拶し出迎えました。10日間の事前合宿を終えた19日には宿泊していたホテルサンシャインサヌマで走行式を開催。ポーランドボート協会のリシャルド・スタドニュク会長は、あっという間の10日間、食事もホテルも最高でした。この合宿はこれからもずっと覚えている。優勝できたら自分たちの力だけではなく登米市の皆さんのおかげと挨拶した後、ポーランドチーム全員が声を揃え、ありがとうと関係者に日本語で感謝の言葉を述べました。事前合宿を終え、東京オリンピックに出場したポーランドチームは女子クォドルプルで銀メダルに輝きました。歓迎式とボート練習の様子の写真3枚が掲載されています。喜多方小でオンライン交流、児童手作りの金メダルをプレゼント。東京オリンピックに向け登米市で事前合宿を行っていたボート競技のポーランド代表選手と喜多方小児童のオンライン交流が7月13日市内で開かれました。当日は選手が滞在する市内のホテルと喜多方小をオンラインでつなぎ、同所5、6年の児童55名と選手6名が交流。児童たちが折り紙で作った金メダルをカメラに向かって渡すと、モニター越しに選手たちがスタッフから金メダルを受け取りました。最後は児童全員でポーランド国旗を振りながら、ポーランド語で頑張れポーランドと声援を送り、選手は贈られた金メダルを掲げながらオリンピックでの活躍を誓いました。オンライン交流の様子が3枚の写真に掲載されております。インタビュー、男子クォドルプルマテウシュ・ビランゴフスキさん、フレンドリーで優しい登米市の皆さんに感謝。女子クォドルプルマリア・ベジホフスカさん、子どもたちからのメダル励みに頑張る、それぞれのインタビューが掲載されています。
今月のホットライン、動画で市の魅力 PR。 登米市、栗原市、岩手県一ノ関市、平泉町の4市町連携移住イベント宮城岩手横断オンラインライブは 7月3日それぞれの市と町を中継先の会場として開かれ、暮らしに関する情報や地元ならではのグルメレポートなど4市町の魅力を一度に届ける番組を YouTube で配信しました。市観光シティプロモーション課の職員と地域おこし協力隊員がライブ配信で登米市の魅力を PR しました。モネの放送を機に交流、宮城の明治村豊間観光案内人クラブと気仙沼コンベンション協会観光ガイド合同勉強会は7月4日市内各地の観光施設などで開かれ、登米市と気仙沼市の観光ガイド15名が参加しました。勉強会はおかえりモネの放送を機に漁師のガイドが交流することで、連携しながら両地域の観光の活性化を図る取り組みとして実施、市内の観光施設などを見学した後、遠山の里で意見交換をしました。コロナ禍の農政学部、衆議院議員小野寺逸則氏との農業政策に関する意見交換会は7月17日若津市狭間館で開かれ、市内認定農業者34名が参加しました。意見交換会は農業経営の維持発展のため農政に関する情報を交換し経営に生かすことが目的、出席者からの飼料用米の不足や販売促進の環境づくりなどの質疑に国会議員の小野寺逸則氏が全国の事例を交えながら最新の農業政策について説明しました。地域を奏でる人にお金って大事をテーマにした学習支援事業が7月20日豊間町の交友館かなみで開かれました。交友館かなみは学びと交流を目的とした新拠点を今年6月に開所、健全で安全な社会の実現と障害者福祉の支援活動拡充を目指して毎月1回さまざまなテーマで学習支援をしています。当日は施設職員などが金銭感覚をクイズ方式でチェックしながらお金から連想する言葉やお金のイメージを紙に書き、参加者は互いの考えを共有しました。一面ハスの極楽景色、伊豆沼内沼ハス祭りが7月25日から8月22日まで開催されています。伊豆沼は深さ 1.4 メートルと遠浅な地形、日本一と言われるハスの群生を含め自然資源の宝庫の沼で、最もハスが咲く早朝は特に素晴らしい風景が楽しめます。小型遊覧船を運転する高山勝之船長は、今年はこれまでにないくらいハスの状態が良くて花がとても綺麗に咲き最高の景色の年と笑顔で話しました。1回の周遊時間は約25分から30分でゆっくりとハスの鑑賞を楽しむことができ、記念撮影の時間もあります。増渕賞を教育に活用、登米市と仙台育英学園による協定締結式は7月29日市役所狭間庁舎で開かれ、同学園東和建設公社開設に関する協定を結びました。協定により旧増渕賞校舎を同学園の東和建設公社として開設し、生徒と教職員の研修や留学生の介護士育成のための事業、卒業生の功績物の集約展示などに活用されます。加藤理事長は通信環境など施設設備を整え ICT 交流などでも活用していきたいと今後の施設運営について述べました。
今月のお知らせ、牛の飼料管理技術を競う第14回市畜産共進会、市畜産共進会が7月8日南方農畜産物収出荷場で開かれました。共進会は地域の家畜改良意欲の高揚や飼料管理技術の向上と普及に努めることを目的に毎年開催しています。今年の共進会は延べ52頭が出品、 上位入賞牛は県共進会の出品牛候補になります。結果は次の通り。チャンピオン賞、石越町和牛改良組合。最優秀賞、一区波佐間町伊藤博之さん。二区中田町船島和義さん。三区波佐間町小野寺雅人さん。四区石越町和牛改良組合。優秀賞、一区千葉津ファーム米山町及川洋次郎さん。二区波佐間町小野寺雅人さん。中田町 NOA。 三区波佐間町星ファーム。四区波佐間町和牛改良組合。優良賞、一区中田町千葉助則さん。波佐間町飯塚忠信さん。豊里町中川大志さん。2区波佐間町岡田武雄さん。四国市町佐藤信勝さん。南方町高橋徹さん。3区波佐間町千葉津ファーム。4区南方町和牛改良組合。団体賞、第1位波佐間町和牛改良組合、県総合畜産共進会が開催。肉用牛の部、8日水曜日。乳用牛の部、22日水曜日。場所、三里町宮城総合家畜市場。肉豚の部、10月6日水曜日から10月8日金曜日。場所、米山町宮城県食肉流通公社。問い合わせ、宮城県畜産協会
022-298-8475。
新しい受給資格者証を郵送でお届けします。医療費助成受給資格者証の有効期間は交付した年の10月1日から翌年9月30日までの1年間です。受給要件を満たす人には新しい受給資格者証を9月下旬に送付します。手続きは不要です。また所得基準額を超えたことなどにより受給要件を満たさなくなった人にはその旨をお知らせします。対象者、子ども医療費助成、障害者医療費助成、母子・父子家庭医療費助成の受給者。問い合わせ、市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。 市内施設の指定管理者を募集。公の施設を管理運営する指定管理者団体を募集します。募集申請期限10日金曜日午後5時まで。問い合わせ、総務部財政経営課スマート行政推進係 0220-22-2159。 登米市有料工事施工業者技術者を表彰。令和2年度に完成した有料な工事の施工業者技術者の表彰式が7月21日波佐間公民館で行われました。令和2年度に完成した工事から10件を選出し、市施工業者9社技術者10人が表彰されました。登米市有料工事施工業者等表彰。施工業者名、技術者名、阿部建設、阿部勤さん、笹重、猪俣安子さん、高橋義行さん、島津組、鈴木久美子さん、鈴亀建設、佐藤純一さん、大新建設、高橋昭義さん、門馬工務店、門馬和幸さん、菅家、阿部重直さん、日清クリエーション、木川田秀夫さん、渡辺昌司、佐々木拓也さん。問い合わせ、契約検査室、 検査係 0220-22-2097 教育部文化財文化振興室が移転します。教育部文化財文化振興室は令和3年9月1日より中田庁舎から登米市歴史博物館へ移転しますのでお知らせします。業務時間月曜から金曜、祝日年末年始を除く午前8時半から午後5時15分施設休館日も文化財文化振興室は業務しています。問い合わせ教育委員会教育部文化財文化振興室文化財文化振興係 0220-21-5411 法務大臣から人権擁護委員に移植浅間町鈴木光さん中田町多田野信子さん米山町林忠一さん南方町三浦龍越さんが7月1日付で法務大臣から人権擁護委員の移植を受けました。人権擁護委員は人権に関する相談を受け命の大切さや思いやりの心についての理解を深めてもらうための活動をしています。これは人権問題ではないかと感じたら一人で悩まずにご相談ください。相談電話月曜から金曜午前8時半から午後5時15分みんなの人権110番 0570-003-110 女性の人権ホットライン 0570-070-810 子どもの人権110番0120-007-110問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118 市選挙管理委員会では本年度執行予定の第49回衆議院議員総選挙及び宮城県知事選挙の投票立ち会い人を募集します。応募期限10日金曜日問い合わせ市選挙管理委員会選挙係 0220-22-2198 毎年9月10日は下水道の日です。市では下水道の日行事の一環として下水道事業の PR するキャラクターの愛称を募集します。応募問い合わせ上下水道部経営総務課経営管理係 0220-52-3313
多年にわたる地域医療への貢献に感謝登米市感謝状贈呈式は7月5日小沢道隆氏の自宅で開かれ熊谷市長から感謝状が贈呈されました。小沢氏は県外の病院勤務を経て昭和48年に米山町中津山に小沢医院を開院今年5月の閉院まで地域の診療所として住民から親しまれ予防接種事業や乳幼児検診休日当番員など多年にわたり地域医療に協力していただきました。また自ら住民の先導に立ちウォーキングを実践地域一体となった健康づくりに尽力しました。小沢氏は80歳を区切りと考えていた。これから若い医師へ助言などを行いたいと話しました。大阪国道市医師会長は長い間ありがとうございました。後輩の一人として寂しく思います。これからも先輩として地域の医師を見守ってほしいと感謝を伝えました。合わせて写真が掲載されています。
令和4年度宝くじ女性事業を募集。宝くじ女性事業はコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などに助成し地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する事業です。本年度の募集の詳細についてはお問い合わせください。まちづくり推進部
市民共同化市民活動支援係0220-22-2173。地元企業の魅力を動画で紹介、登米市就職ガイダンス。市内にはものづくり産業をはじめとする多様で優れた産業があり、皆さんの身近にあるものやサービスなどを提供している企業が数多くあります。この度市では市内企業の皆さんに協力をいただき、企業紹介動画を作成して市内の高校に配布しました。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課、企業振興係0220-34-2706。市はスマートフォンなどのアプリを利用して、道路の損傷など不具合箇所の位置や現場の状況をいつでも通報できる市民通報システムを導入しています。問い合わせ、建設部建設総務課、道路河川管理係0220-34-2365。スマホで最新の緊急情報を配信、ヤフー防災速報。市ではヤフー株式会社との協定に基づき、ヤフー防災速報を活用し、避難所の開設情報や災害時の注意喚起情報などの自治体からの緊急情報を配信しています。スマートフォンを持っている人は緊急告知ラジオやメール配信サービスなどの従前からの情報伝達手段と合わせてご利用ください。問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係0220-23-7393。
健康、出産や育児の悩み相談してください。妊娠中のことや出産育児について一人で悩んでいませんか？心配なこと不安なことをご相談ください。助産師が個別に対応します。21日火曜午前10時から午後3時、電話予約必要。相談日は開催日以外にも調整できます。子育て支援講座、22日水曜午前10時から11時半、米山子育て支援センター。内容、子育てワンポイントレッスン、タッチケア、ママストレッチ、マタニティサロン。8月26日木曜、9月30日木曜、午前10時から11時半。持ち物、母子手帳、筆記用具。こんにちは赤ちゃんサロン、8月30日月曜、9月14日火曜、午前10時から11時半。南方子育てサポートセンター。持ち物、親子手帳、筆記用具。予約問い合わせ、午前9時から午後5時。専門スタッフからのワンポイントアドバイスがあります。共通事項、申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。9月の休日当番医、日にち、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。5日豊里町登米市立豊里病院、豊里町登米市立豊里病院歯科。12日波佐間町佐向医院、石越町笠間第二歯科医院。19日南方町佐藤院、米山町中津山歯科院。20日津山町大友クリニック、波佐間町佐藤歯科院。23日波佐間町小出院、豊里町佐藤歯科院。26日波佐間町千葉院、中田町加賀野歯科院。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医。第2次診療、登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084。 休日を除く月曜日から金曜日です。歯科休日当番医問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター。診療科目内科外科小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 9月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。3日金曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半。精神保健福祉士、臨床心理士。10日金曜、豊間総合支所、10時から14時、医師。21日火曜、米山総合支所、13時半から15時半、臨床心理士、公認心理士。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院 0220-22-5511。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227-18-4343。 引きこもり、一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024。子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時までです。休日夜間診療案内は24時間対応です。 0229-24-2267。 なお、その他健康に関しては問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。狭間、防犯呼びかけ並びに自転車安全点検は7月14日佐沼高校正門前で実施され、佐沼高生ほか関係者約20名が参加しました。防犯呼びかけは市内で不審者による声掛け事案などが多数発生していることから啓発活動の一環として実施、登校する生徒に不審者や自転車の盗難に気をつけるよう呼びかけました。豊間中学校運動会は7月10日豊間中学校で開かれ、全校生徒が参加しました。運動会は全校生徒が赤青の2つの組に分かれ、リレーや綱引き、応援合戦などで競い合ったほか、豊間林を披露しました。競技を通じて相手に負けまいとする一生懸命な姿や仲間の健闘を思う声援から熱意や若々しい友情が伝わってきました。当は川釣り教室は7月5日二俣川と綱木沢川で開かれ、米川小学校の児童15名が参加しました。教室は地域資源に触れ地元へ愛着を持ってもらうことを目指した米川愛着プロジェクトの一環として実施、初めはなかなか釣れずに我慢が続きましたが、魚が釣れるたびに子どもたちから歓声が上がり、 釣りは難しいけど楽しかったですと笑顔を見せました。中田宝井地区の交通死亡事故抑止功労表彰は7月2日狭間公民館で開かれ、登米市交通安全対策協議会と佐沼警察署から宝井コミュニティ運営協議会に報上が送られました。同地区は7月1日に交通死亡事故ゼロ3500日を達成。千葉会長は今後も交通死亡事故ゼロを交通安全の柱とし、新たな気持ちで努力していくと述べました。豊里第17回豊里町シニアスポーツ大会ペダンク大会は7月21日時並ゲートボール場で開かれ、町内の老人クラブから21チーム110名が参加しました。参加者らは一頭ごとに一喜一憂し熱戦を繰り広げました。米山令和3年度登米市水防訓練は7月4日11日の両日、宮城県狭間川防災ステーションで実施され、登米市消防団の団員80名が参加しました。訓練は近年大規模化する水害に対応するために実施、消防団米山支団からは7月4日午後の部に団員9名が参加し、土のうの作成や土のうを使った水防工法訓練に励みました。石越若者井戸端会議は7月2日石越公民館で開かれ、石越出身者や在住者15名が参加しました。会議は気軽な気持ちで話し合いながら、若者の発想でこれからの石越地区の在り方を考えることが目的。参加者は地域の課題や観光資源の発見、新しい地域おこしのイベントのアイデアを出すなど、石越地区の将来について熱の入った意見を交換し合いました。南方ナーシングホーム小遊園主催の地域美化活動は7月16日東都市地区において実施され、同施設職員10名が参加しました。同施設は昨年開園15周年を迎え、記念行事として各種の地域イベントを企画。コロナ禍でイベントが中止となったことから、今春から地域への奉仕活動をしています。津山中学校防災学習フィールドワークは7月14日町内各地区において開かれ、同生徒84名と行政区長など約20名が参加しました。同授業は平成21年台風第18号や令和元年東日本台風などにより発生した洪水被害に対する防災教育として、地域と生徒が連携して取り組んでいます。生徒たちはどこから水が来たのですかなど真剣に聞き取りし、防災マップを作成しました。
9月は世界アルツハイマー月間です。認知症は脳の病気や障害など様々な原因により認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態のことを言い、年を取るほどなりやすくなります。認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を作っていくことが重要です。また若くても認知症を発症することがあります。65歳未満で発症した認知症を若年性認知症と言います。若年性認知症の数は3万5700名と推定されています。認知症の理解を深め、正しい知識を学び、介護家族と本人への支援を考え、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指しましょう。認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い、支え合えるように応援する認知症サポーターを養成します。受講方法、個人、どなたでも無料で参加できますので、気軽に参加ください。 登米市認知症サポーター養成講座開設日、9月14日火曜、豊里公民館、申し込み期限9月10日金曜、10月26日火曜、中田保健福祉会館、11月10日水曜、米山総合保健福祉センター、12月20日月曜、狭間保健センター、1月18日火曜、東和総合支所、2月15日火曜、豊間公民館。申し込み期限については随時お知らせします。各講座先着順で20名まで、5名以上の団体随時開催しますので、各包括支援センターに連絡ください。日程を調整します。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。
町の若い衆、津山町菅原隆起さん20歳、身長と血液型177センチで A 型です。現在は中田町にある北流園芸で洋花やお供え用の花束を作る加工業務などを担当しています。高校3年の時に専攻学習を通して草花の分野を学んだので、知識を生かすことができるこの仕事に就きました。気温の高い時期は花の傷みが早いので、通気性に気を配るなど季節ごとに気をつけなくてはいけないことがありますが、自分が組み合わせた花束を手に取った人からの、この花きれいだねという声がとても励みになっています。自分の性格、のんびりしていると思います。友達からは穏やかで優しい性格だと言われます。休日は彼女と買い物やドライブに出かけたりすることが多いです。お互いに写真が好きなので、足を運んだ先で良い撮影スポットを見つけては写真を撮っています。趣味は父の影響もあり車が好きなので、ラリーやドリフトなどいろいろなカテゴリーのカーレースの動画を見ています。理想の女性像、優しくて自分を思ってくれる人で、気兼ねせずに楽しく会話できる人がいいですね。今やってみたいこと、県をまたいだ移動を控えるなど、なかなか遠くに出かけることができないので、新型コロナが収束したら旅行に行きたいですね。登米市について一言、自然豊かでゆったり過ごすことができて、とても恵まれた環境だと思います。開発が進むなど自然が少なくなっていく町もありますが、登米市は大切な緑を将来に残していってほしいですね。僕と私の夢、豊里町豊里小6年佐々木大志くん、世界で働く国連職員に。僕は5年生の時、自分と同じくらいの年齢の男の子がテレビに出演しているのを見ました。その男の子の夢は国際連合の職員になることだと話していました。初めて聞く職業だったので、どんな仕事なのだろうと思い調べてみると、紛争や貧しさなどから世界の人々を救う素晴らしい仕事だということが分かりました。以前から海外で仕事をしたいと思っていたので、自分も国連で仕事をしてみたいと思うようになりました。国連の職員になるのはとても大変なことだと思います。世界の国々の文化や言語、解決しなければならない問題など、世界中のことをたくさん知る必要があると思います。でも勉強や努力を続けていけば必ずなれると信じています。小学校から大学までたくさん勉強し、夢である国連職員を目指して頑張っていきたいと思います。
ふるさとへの思い。東京狭間会狭間町山内出身、阿部睦子さん77歳。我がふるさと、 NHK の朝ドラおかえりモネを見て、オラホのことでないの、沼と水鳥、 それにオランダ風車がある風景はどう見ても兵糧山のように見えるし、深い山並みは米川かマイヤあたりかななどと思っておりましたところに、ふるさとへの思いを書いてもらえないかとのこと。故郷を後にして早半世紀、若き日々の子どもは忘却の彼方だし、手紙を書くこともままならないですが、久しぶりに田舎弁で話したらつい懐かしくなり、お引き受けすることにいたしました。振り返ると近いところでは NHK の朝ドラ、毎日夕方発表の全国コロナ感染状況、オリンピックボート競技事前合宿の長沼雄一と田舎のニュースには一喜一憂、早10年となる原発事故や津波、震災、ことに閖上の家々が濁流に飲まれ、気仙沼湾が次々火の海になり、船は木の葉のようにさまよい、日和山から見る町の様子をただただハラハラしながら、どうしようもない悲しい思いでテレビにしがみついて見ているばかりでした。一刻も早く苦しむ人がいなくなるよう願うばかりです。復興の様子など東北、宮城、登米のキーワードにはいつも敏感に反応しています。遡って20〜30年前、東京麻布十番夏祭りに登米産物が出展、出張販売の人たちとの話も楽しく、ふるさとの味を懐かしく味わったものです。さらに遡って高校時代に弥勒寺の同級生宅でいただいたもぎたての梨のみずみずしく美味しかったこと、また佐沼中学校第1回卒業式、教室で授業を受けた覚えはなく、ドロドロの校庭と生覚えの校歌を出来たての体育館で歌ったことは今でも思い出します。小学1年の遠足は兵糧山、もちろんその頃は温泉や風車などもありませんでした。近所の小川にはホタルが飛び交い、土壌もいました。遠い日の我がふるさとです。
情報広場催し、豊間外交館企画展刀剣フェスを開催します。刀剣フェスと題し、肝臓の刀剣を中心に作刀された時代や作刀地による違いを紹介します。前期の展示では古刀を中心に、後期の展示では新刀から新進刀を中心に展示します。刀、薙刀、槍など多種多様な刀剣が時代を超えて集結します。展示期間9月10日金曜から2月6日日曜まで、豊間外交館、問い合わせ豊間外交館0220-52-3578、登米祝祭劇場9月のイベント情報、12日日曜ドリームキッズ第19回ミュージカル公演、18日土曜夏川りみコンサートツアー2021あかり、23日木曜祝日、登米名作シネマ上映会劇場版鬼滅の刃無限列車編、問い合わせ登米祝祭劇場0220-22-0111、募集、住宅入居者を募集します。支援住宅波佐間西大網第二住宅22号、募集個数 2DK1 個、津山柳津4丁目住宅4号、募集個数 3LDK1 個、津山横山元町住宅 C の1号、募集個数 3LDK1 個、申し込み期限2日木曜期限厳守、申し込み建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。環境教育と環境保全活動を推進する環境リーダーの育成を目的として専門機関と連携した講座を開設します。環境分野に関わる専門家から専門知識や技術などが学べます。開講期間10月上旬から月1、2回程度、計4回を予定しています。内容、
温暖化や生物多様性など各種講座により環境教育活動について広く学びます。受講料は無料です。定員10名程度。申し込み要件、市内在住または市内で勤務する20歳以上の人。申し込み期限17日金曜。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課環境政策係、0220-58-5553。パソコン中級講習会受講生を募集します。ワード9月30日木曜から10月1日金曜、エクセル10月5日火曜から6日水曜、いずれも午後1時半から4時、パワーポイント10月7日木曜から8日金曜午後1時半から4時。募集人員、講習項目ごと先着10名。市視聴覚センター2階第1研修室。受講料は無料です。申し込み期限24日金曜。申し込み問い合わせ、市視聴覚センター 0220-22-5219。 優しい中国語講座受講生を募集します。9月8日水曜から10月27日水曜午後7時から9時、狭間公民館1階研修室、定員20名。受講料は全8回分1000円。申し込み問い合わせ、登米市国際交流協会0220-52-2144。事業所自主防災向け応急手当普及員認定講習、8日水曜から10日金曜午前8時半から午後5時、1日8時間計3回の講習です。全日程を受講しないと認定されません。受講料無料テキスト代として4937円が必要になります。募集人数先着順15名。申し込み期間8月23日月曜から9月1日水曜まで。問い合わせ、消防本部警防課救急救助係0220-22-1901、消防署救急係0220-22-2119。大事な命を救うため普通救命講習会を開催します。19日日曜午前9時から正午、消防防災センター。募集人員先着15名。申し込み期限12日日曜。問い合わせ、消防署救急係0220-22-2119。お知らせ、9月は廃棄物不法投棄防止強化月間です。廃棄物の不法投棄は悪臭の発生、土壌や地下水の汚染といった私たちの清らかな生活環境の破壊につながり、法律でも禁止されています。市では関係機関と協力し、不法投棄防止のための巡回パトロールなどを実施していますが、日用品や生活ごみのポイ捨てから大型家電、産業廃棄物などの不法投棄が後を絶ちません。素晴らしい登米市の自然環境を子どもたちに残すため、不法投棄は絶対にやめてください。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係0220-58-5553。8月27日金曜から9月2日木曜までの7日間を全国一斉子どもの人権110番強化週間と定め、時間を延長して相談電話を開設します。学校におけるいじめ、体罰や家庭内における児童虐待など子どもをめぐるさまざまな人権問題について、人権擁護委員が電話相談に応じます。秘密は固く守ります。午前8時半から午後7時、予約は不要です。 費用は無料。相談電話 0120-007-110、 問い合わせ仙台法務局人権擁護部 022-225-5743。 創業チャレンジセミナーを開催します。市内で創業を目指す人や創業後間もない人、新事業への進出を考えている経営者を対象としたセミナーです。ビジネスプラン作成のコツや売上収益の向上につながるポイントなど、創業準備期から創業期までに必要なノウハウが学べます。全3回、9月25日、10月2日、いずれも土曜午前10時から午後3時半、10月9日土曜午前10時から午後4時、登米中央商工会館、定員20名、受講料は無料です。申し込み期限10日金曜。申し込み問い合わせ、登米南商工会、0220-55-2331、登米中央商工会、0220-22-3681、宮城北上商工会、0220-34-3255。障害者健診の実施について、身体機能の低下を早期に発見し、二次障害の予防、生活機能の維持改善を図ることを目的に健診を実施しています。健診では問診、計測、筋力、関節の動き、移動機能など、医療相談、生活面のアドバイスが受けられます。対象、在宅で生活する身体障害者手帳を所有する18歳以上の人。費用は無料です。実施日、会場、8日水曜、登米市南方保健センター、22日水曜、栗原郷町、10月20日水曜、石巻郷町。予約制で先着5名です。申し込み問い合わせ、宮城県リハビリテーション支援センター 022-784-3592。 宮城県信用保証協会からのお知らせ。信用保証協会は、中小企業、小規模事業者、これから事業を始める人が金融機関から事業に必要なお金を借りるとき、その保証人になり、お金を借りやすくなるようサポートする公的機関です。皆さんの様々な資金ニーズに応える多様な保証制度を用意しているほか、創業、事業承継などの取り組みもあります。問い合わせ、宮城県信用保証協会大崎支店、0229-22-0722。社会生活基本調査は、国が実施する統計調査の一つで、5年ごとに生活時間の配分や自由時間における活動状況などを調査するものです。調査対象となった世帯に対し、9月以降に調査員が調査書類の配布に伺いますので、ご協力をお願いします。調査の結果は、仕事と生活の調和、ワークライフバランスの推進、男女共同参画社会の形成など、国民の豊かな社会生活に関する各種行政施策に欠かすことができない重要な資料になります。調査した内容は、統計以外の目的に使うことはありません。問い合わせ、県企画部統計課人口生活班、022-211-2455。 年金だより、国民年金保険料の臨時特例申請。新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が下がった場合は、臨時特例措置として所得見込み額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除の手続きが可能です。問い合わせ、年金加入者ダイヤル 0570-003-004、 市民生活部国保年金課 年金医療係 0220-58-2166 開催中止のお知らせ。344年にわたり地域で大切に続けられてきた登米秋祭り、10月3日日曜に開催を予定していた令和3年度登米市産業フェスティバル、本年度開催を予定していた第31回長沼レガッタ、第35回カッパハーフマラソン大会と豊間産業祭り、昨年に引き続き秋のフリーマーケットは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止します。
相談、高齢者・障害者のための成年後見・相続遺言司法書士による無料の電話相談を開催。成年後見補佐補助などの法定後見及び任意後見合わせて相続遺言に関する相談に無料で応じます。20日月曜祝日午前9時から午後4時、相談 022-221-6870、 予約は不要です。問い合わせ宮城県司法書士会 022-263-6755、 揉め事悩み事調停相談会を開催。調停委員が調停手続きの利用について相談を受けます。事前予約は不要です。10月17日日曜、中田農村環境改善センター。相談内容、民事、借入れ債務、過払い返金、金銭、土地建物、交通事故など。火事、夫婦、親子、扶養、財産分与相続など相談は無料で秘密は厳守されます。問い合わせ登米裁判所 0220-52-2011。 障害者の自立に向けて仕事相談を開設。28日火曜午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい 0220-21-1011、 福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552。 アルコール依存などお酒の悩み相談ください。アルコールなどの問題を抱える人の家族が病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を実施します。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでいる人の家族。1日水曜午後1時半から3時、登米保健所。相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、登米保健所母子障害班 0220-22-6118。 消費生活相談窓口を開設しています。商品やサービスの多様化に伴い悪質な訪問販売や勧誘行為、契約や取引に関するトラブル、多重債務など消費生活に関するさまざまな問題が増えています。そうした被害や不安、苦情の相談を専門の相談員が受け付け、問題の解決や未然防止に向けての手助けをしています。相談は無料で秘密は守ります。受付時間、土日祝日年末年始を除く午前8時半から午後4時半。相談問い合わせ、市消費生活相談窓口市民生活課内0220-58-2117。 女性のための面接相談を開催。 DV、 ドメスティックバイオレンスや離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など人間関係で悩む女性のための面接相談を開催します。一人で悩まないで気軽に相談ください。相談は無料、秘密は守ります。15日水曜 午前10時半から午後4時、登米保健所、申し込み方法、先日まで電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所、母子障害班、0220-22-6118。 一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、24日金曜午後1時から4時10分、狭間にぎわいセンター、担当佐竹孝之司法書士。相談申し込み0220-58-2117。相談料無料、電話予約を要します。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料です。秘密は守ります。移動相談日程、場所、10月12日中津山公民館、10月26日東郷公民館、11月9日森公民館、いずれも火曜、時間は10時から16時です。問い合わせ、ソ・エール・トメ、0220-23-8610。夜間納税相談窓口、8月9月分、日時、8月26日、9月30日、いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ、総務部税務課、徴収対策係、0220-22-2169。9月の納税、固定資産税3期、国民健康保険税4期、介護保険料4期、後期高齢者保険料3期、納期限9月30日木曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。7月の災害件数、火災0件、救急277件、救助3件。
ズームアップ登米2021フォークソング、辛抱する木に鐘が鳴る。米山中2年後藤佳穂さん、楽しく歌うことが一番の目標だったので、全国大会に出場できたことは信じられない気持ち、支えてくれた皆さんのおかげと白い歯をのぞかせ感謝の気持ちを語った。令和3年度民謡民舞少年少女宮城県大会は5月23日、気仙沼市の浜那須ホールで開かれ、米山中2年の後藤佳穂さんが初優勝を飾った。後藤が民謡に出会ったのは小学3年の時、旧全能寺賞から引き継がれ、現在も米山東小で続く総合的な学習の時間を利用した民謡表現隊の授業で体験したことだった。上級生が披露した歌を聞いた後藤は、こんなに堂々と大きな声で歌えるなんてすごいと胸が高ぶるのを感じた。5年に進級し、月2回の体験授業を終えてからももっと民謡を続けたいと担任の先生に相談。体験授業で講師を務めていた衣川義次さんに弟子入りした。週に一度衣川さんの自宅で練習に励むようになり、さまざまな歌に挑戦していく。初めて人前で披露したのは地域の秋祭りのステージだった。観客からどう思われるか不安を抱えながらのデビューだったが、自分の歌を楽しそうに聴く人の姿が脳裏に焼き付いた。民謡は生活で欠かせないものとなり、一度も練習を休むことなく実践を重ねながら徐々に実力を伸ばしていった。令和2年度の県大会は感染症拡大防止のため中止。後藤としても練習できない期間がありながら、中学2年となった今年、初めて大きな大会に出場した。実績のない中で不安はあったものの、背中から響くいつものメンバーの演奏が後藤を後押しする。県大会の演目として選んだ曲は、宮城県民謡米節。米をたたえる祝い歌風の歌詞が特徴の民謡だ。 民謡は歌詞の情景をイメージすることが大事という衣川さんの教えを思い出し、普段の練習で目の前に広がっていた米山の田園風景を思い、気持ちを歌に込めた。ところどころ声が裏返ってしまったけど堂々と歌えたと大会を振り返った後藤が、優勝という最高の結果を残し全国大会への出場を決めた。衣川さんは教え始めた頃に比べると本当に上手くなった。曲を自分のものにできているし、何よりも歌に迫力があったと教え子の快挙を手放しで褒めたたえた。県大会から1ヶ月半が過ぎ、令和3年度民謡民部少年少女全国大会が7月4日品川区総合区民会館キュリアンで開かれた。宮城県代表として臨んだ後藤だったが、聞いたことのない音程を取るのが難しそうな歌を披露する人や、自ら楽器を演奏しながら歌う人などレベルの高さを感じたと全国の舞台での入賞を逃す。それでも全国レベルの歌が聴けてとても勉強になった。来年はこの舞台で入賞したいと前を向く。母の美和さんは、人前に出ることがあまり得意ではなかった娘が民謡を始めてから積極的になった。娘の拠り所となった民謡衣川会をはじめ、さまざまな発表の機会を与えてくれた地域の皆さんに感謝しかないと結界上の娘の成長を喜んだ。大会の演目として選んだ米節の一句に、金のなる気がないとは嘘よ、辛抱する気に金がなるという歌詞がある。努力する人は報われるといった意味のこの歌詞が後藤の一番のお気に入り。全国での入賞を目標に再びスタートを切る後藤、日々積み重ねられていく努力が次の全国大会で大きな実りをつける。
ズームアップ止め2021バレーボール第41回全日本バレーボール小学生大会宮城県大会優勝、博愛会ジュニア。博愛会ジュニアバレーボールスポーツ少年団は2000年結成。富士市をはじめ栗原市や大崎市の小学4年から6年まで8名が在籍。第41回全日本バレーボール小学生大会宮城県大会は6月26、27の両日、大崎市古川総合体育館と陶芸の里スポーツ公園上町総合体育館で開かれ、博愛会ジュニアが5年ぶり3度目の優勝に輝いた。たくさん練習したので自信はあったけれど、優勝した瞬間はすごく嬉しかったと主将の田口呉葉ははにかみながら優勝の喜びを語った。宮城県大会には各地域から32チームが出場。決勝は出花をくじかれ嫌なムードが流れる中、声を出していこう、絶対勝つよと田口師匠がチームに気合を入れると、得意のサーブを中心に戦況を打開、 2,3 セット目をもぎ取り逆転で優勝を決めた。福野和人監督は、普段の練習から子どもたちの自主性を大切にしている。今回の優勝は自ら作戦を考え実践した子どもたちと手厚いサポートをしてくれた日本一の親の会のおかげと勝因を語った。全国大会は感染症拡大防止のため中止となったが、青森県での東北大会を10月に控える博愛会、現チームの集大成としてチーム一丸で頂上を目指す。見開き2ページの4分の3に堂々と8名の写真を掲載。頂上を目指すと誓いグーポーズを取る子どもたちの笑顔が輝いている写真です。7月15日に行われた登米市中学校駅伝競争大会の結果についてお知らせいたします。男子の部、1位佐沼 A チーム、2位南方 A チーム、3位中田 A チーム。女子の部、1位中田 A チーム、2位佐沼 A チーム、3位津山 A チーム。暑い中大会に参加した選手の皆さん、お疲れ様でした。
ときめき人、とめ中央商工会青年部石越町支部、石越らしさ編集局、後藤智博さん、千田久勝編集長。目標は石越を知ることができる情報源。実際に暮らしていても知らないことはたくさんあります。もっと地元のことを知り、興味を持ってもらえるよう、知っているようで知らない石越を紹介したいと話すのは、広報誌石越らしさ編集長の千田さん。商工会青年部石越町支部の2人は、コロナ禍で行事やイベントの開催が制限されている今だからこそ、地域のためにできることはないか模索していた。今年は石越町商工会が発足60周年を迎え、記念事業としても何かやりたかったと話す2人。地域内交流の活性化を目指し、新しい時代に向かう石越町の今を伝える広報誌石越らしさを創刊することを決めた。掲載する情報の基準は石越らしいかどうか。石越町を離れて生活したことがある2人だからこそ、客観的に石越を見つめ、地元らしい話題を掘り起こすことができる。掲載する情報は一生懸命何かに挑戦している人、地元商店や事業所、笑顔の子どもたちなど地元にいる人の顔が見える記事が中心の構成とした。制作部数は2500部で各月発行。住んでいる人だけでなく、職場が石越という人にも地域のことを知ってもらえるよう、町内の店舗や事業所など34カ所で無償配布している。二人三脚で始めた紙面作りは、準備号を含め3回目の発行を数えた。遠方にいる出身者や移住を考えている人との情報交換のツールになってくれれば嬉しいと話す。石越でしか手に入らない石越らしさを届けるため、2人の取材は続く。
東京オリンピックも終了しました。多くのメダルを獲得した日本でした。コロナ禍ではありましたが、私たちを楽しませていただきました。たくさんの人が関わってできた東京オリンピック、今後のレガシーに期待して、次のパラリンピックも皆さんと一緒に家でテレビとにらめっこをして応援をしたいと思います。まだまだ油断のできない状況が続いています。コロナ感染予防を忘れずに、また来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、佐々木真知子、西岡陽子、河野典子、阿部直子、佐々木絹子、山本千代子、小川美和、川瀬香織、川島敦子。編集、山本千代子、川瀬香織、川島敦子、伊藤妙子。以上でお届けいたしました。